今日は2月14日、バレンタインデーですね。チョコレートのことを言ってるわけではありません。今日2月14日は、私の母が天に召された日、43年前です。私はクリスチャンになり、イエス様を信じて、最も感謝していることの一つは、母が天国にいることです。もうすぐ会えます。ですね。そして永遠に別れることがありません。家族が天国にいることを知っていることは兄弟姉妹本当に素晴らしいことです。どうぞあなたの家族愛する人の救いのためにですね、祈り導いてください。アーメン。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第21章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、21章の37節だけ読んでください。
さてイエスは昼は宮で教え、夜はいつも外に出てオリーブという山で過ごされた。
はい、ルカの福音書公開説教76回目、今日は21章の37節からです。前の19章の35節において、ロバの子に乗ってエルサレムに入場されたイエス様は、今読んだように昼は宮で神殿でね、そして前の21章では週末、世の終わりに起こること、そして再臨のことを教えておられます。そして夜はいつもエルサレムから離れ外に出てオリーブという山、これはオリーブの木が多いところからこの名前が付けられました、で過ごされました。これは野宿されたということではなく、オリーブ山のふもとにはいくつかの村があり、ね、その一つベタニア、マルタとマリアがいた家ですが、その家にも泊まられました。そしてですね、38節読んでください。
民衆は皆朝早く起きて教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとに集まってきた。
朝になるとイエス様は宮ですね、に入られ、民衆は皆朝早く起きて教えを聞こうとして宮におられるイエス様のもとに集まってきました。まあ、実はこの後にいくつかの写本はヨハネの福音書7章の53節から8章11節が続いています。ではヨハネの福音書の方を開きます。7章53節を開いてください。7章53節のところに、皆さんの聖書にですね、米印がついてないでしょうか。でそこは下にこう書いてあります。古い写本のほとんど全部が7章の53節から8章11節を書いていると。ヨハネの福音書にはこれは記されていないって書いてあるんですね。この部分を含むですね、異本も相互間の相違が大きいと、そのように書いてあります。どういうことでしょうか、ね。まあ、実はですね、私たちが読んでいるこの聖書というのは、ね、原本は存在しません。現存しません。例えば、ルカが書いたルカの福音書とか、ヨハネが書いたヨハネの福音書というのは現存しません。考古学的に発見されていないのです。でそれはいくつかの理由がありますがですね、原本はなくてもですね、写本が残っています。まあ、写本というのはたくさんあり、原本から直接写した写本もあり、写本からまた写した写本もあります。だから古い写本も新しい写本もあるのです。写本はたくさんありますですね。ここにあるように、このヨハネの福音書の古い写本には、このヨハネ7章の53節から8章11節は欠けておりと書いてあります。先ほど読みました ルカの福音書21章38節の続きに実はされ記されているのです。お分かりでしょうか、今言ったことの意味は、ね、文脈上そこに使われている用語や表現からその方が正しいとされています。ですから今日のですね、公開説教はルカの福音書21章の38節の続きをヨハネ7章の53節として説教をいたします。よろしいですか、はい、では踊る兄弟、ヨハネ7章の53節からですね、ヨハネ8章の2節まで読んでください。
そして人々はそれぞれ家に帰った。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。
一節が抜けてるんじゃない。
イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。
はい、そこまでですね、はい。ですからここはルカの21章の38節の続きです。よろしいですね。夜はオリーブ山へ行きでね、麓の村で過ごされたイエス様は朝早く宮に入られると、民衆がイエス様の身元に集まってきたので、座って神の御国の福音を彼らに教え始められました。はい、ではヨハネ踊る兄弟8章の3節から6節の2行目まで読んでください。
すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を与えるためであった。
はい、そこまでしましょうするとここで一つの事件が起こりました。律法学者とパリサイ人、当時の宗教家たちです。会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて、イエス様のおられる前、みんなの真ん中に置いてからイエス様に言いました。先生この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。旧約聖書モーセの律法、これはレビ記の20章の実節です。こう書いてあります人がもし他人の妻と貫通するなら、すなわちその隣人の妻と貫通するなら、貫通した男も女も必ず殺されなければならない。ですからモーセの律法によれば、この女はまた男の方も石打ちにされ殺されなければなりません。まあ女性だけ責めるのはですね、片手落ちですモーセの律法によればですね、石打ちにされる罪、特にですね重罪とされるのは3つです。でそれは偶像礼拝と殺人と姦淫の罪、これは石打ちの対象になりました。そして聖書はその次にそのようにこのように記しています。彼らはイエスを試してこう言ったのであると。それはイエスを告発する理由を得るためであったと書いてあります中世16世紀に宗教改革を起こしたマルチン・ルターはこう言いました。悪魔は私たちほど怠け者ではない。本当に律法学者パリサイ人は執拗にイエス様を陥れようと、あの手この手を使ってきます。もしイエス様がこの会員の現場で捕らえた女を許しなさいと言われれば、神様がモーセを通して与えられた律法に反することになります。また石で打ちなさいと言われれば、 愛と許しを説いておられるイエス様の教えに反します。そして律法学者やパリサイ人が狙っていたのはまた別のことです。当時ユダヤはローマに支配されており、ローマはユダヤ人が死刑を行うことを禁止していました。死刑はすべてローマの律法によらなければなりませんでした。でそのことは同じヨハネの18章の31節に書いてあるのです。31節だけを読み出します。そこでピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り、自分たちの律法に従って裁きなさい。ユダヤ人たちは彼に言った。私たちには誰を死刑にすることも許されていません。ユダヤ人は、ね、死刑にすることをローマで立法でローマの法律で禁止されていたのです。ですからイエス様が石で打ち殺せと言われれば、それはローマの権威に対してですね、歯向かうことになり、イエス様をローマに捕らえられる。彼らはそのことを狙っており、彼らの問いかけにはですね、巧妙な罠がありました。どちらに返事してもですね、許しなさい、石で打ちなさい、どちらに返事してもイエス様を窮地に追い込むことになります。それでイエス様はどうされたでしょうか。はい、ヨドル兄弟6節のしかしからですね、8節まで読んでください。
しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられたけれども、彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。
はい、今読んだ6節後半から8節の間にイエスは身をかがめて地面に書かれたと2度記されています。聖書で同じことが繰り返されているとき、そこには私たちに語りかける重要なメッセージがあります。今日の説教のタイトルは、指で地面に書いておられたとしました。皆さんにお尋ねいたします。なぜイエス様は律法学者やパリサイ人たちの問いかけにすぐに答えないで、身をかがめて地面に書かれたのでしょうか。なぜでしょうか。皆さんどう思いますか。3つのポイントからお話をいたします。ですね、第1番目、時間を置くためです。これはイエス様が私たちに模範を示されたものですが、兄弟姉妹、重要な問題にですね、答えを出すとき即答しないことなのです。時を置くということは、御心を求める、確認するのにとても大切です。即答しないこと。イエス様は身をかがめ、天の父なる神様に祈られました。天のお父様、私を罠にかけようと責めている彼らに何と答えたらよいでしょうか。祈られました。時を置き、神様からの知恵と答えを求めて祈られたのです。では、ここに何か挟んで、ルカの福音書のですね、21章ということを、ところを開いてください。大鶴兄弟、12節から15節まで読んでください。
しかし、これらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証しをする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず、反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。
王や総督たちの前に引き出されたとき、何を答えるかなどと前もって考えないようにしなさい。 どんな反対者も反論もできずですね、反証もできない言葉と知恵を私が与えます。答えは神様から来ます。だからすぐにあらかじめ考えないようにしなさい。皆さんが重要な問題に答えを出さなければならないとき、どうぞ即答せずにしばらく時間を取り、祈ってどのように答えたらよいか、決定したらよいか、神様の御心を求め、導きを求めてください。イエス様が身をかがめ地面に書かれた第一の理由、それは即答せずに祈る時を持つためです。イエス様は私たちに模範を示されました。ではイエス様がですね、指で地面に書かれた第二番目の理由に移ります。皆さん、この現場をですね、想像してください。思い浮かべてください。イエス様と群衆の真ん中には、カインの現場で捕らえられた女性がいます。彼女はどんな姿、格好でしょうか。無理やりに連れ出され、怯えて、石打ちの刑になるかもしれない恐れと、また恥ずかしさでですね、羞恥心で身を震わせているでしょう。彼女は群衆の裁きと好奇の目にですね、晒し者になっています。そういう情景ではないでしょうか。そんな時イエス様は身をかがめ指で地面にこう書かれました。群衆の目が視線が女からイエス様の指に移りました。指を動かすことによってイエス様の目指の方に目が移りました。イエス様は許しと愛と沈黙によってこの女を群衆の視線からそらし、守ってくださいました。イエス様は視線をそらすために地面に書かれたのです。ここにイエス様の憐れみと思いやりの心を見ることができます。聖書は語ります。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。ヤコブ書2章の13節です。人を裁くより憐れみの心を示す方がよほど相手の心を開かせですね、人を変える力を持つのです。また愛は多くの罪を覆うからですと第一ペテロ4章8節に記されています。愛は相手の失敗や短所を取り上げその傷口をことさら広げるようなことは決してしません。むしろ温かい思いやりと理解を持って相手を包み静かに黙って重荷を共に背負うのです。人間は裁きによっては変わりません。余計心を固くなにするだけです。憐れみの心を示され愛されることによって人は変えられます。まさに北風と太陽の教えです。イエス様は衆目の視線を地面に書かれることによってこの女から自分の方へ向けさせ、この女性を守ってくださいました。これがイエス様が字を書かれた2番目の理由です。そしてイエス様が地面に書かれた3番目の理由。皆さん、イエス様は地面に何を書かれたと思いますか？ここには記されていません。まあ、これも想像の領域です。実は聖書を想像するということはとても大切なことなのです。聖書は何でも細かく説明しません。それは私たちに想像するという領域をですね、与えているのです。ですから聖書を思い巡らし、この状況を思い巡らすということはですね、聖書を理解する上でとても大切なことです。ある牧師先生はイエス様はモーセの実戒を書かれたと説教されました。もうこれも一つでしょう。モーセの実戒は出エジプト記20章と新命記5章に記されています。2箇所に記されています。新命記5章の方を見てみましょう。では小鶴兄弟、新命記5章の私が言いますそのところを読んでください。実戒ですから当の戒めです。第1回は7節です。読んでください。
あなたには私のほかに他の神々があってはならない。
第2回8節読んでください。
あなたは自分のために偶像を作ってはならない。 上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。
第3回11節読んでください。
あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せずには置かない。
第4回12節読んでください。
安息日を守ってこれを聖なる日とせよ。あなたの神主が命じられた通りに。
第5回16節読んでください。
あなたの父と母を敬え。あなたの神主が命じられた通りに。それはあなたの弱いが長くなるため、またあなたの神主が与えようとしておられる地で幸せになるためである。
第6回17節読んでください。
殺してはならない。
第7回18節読んでください。
姦淫してはならない。
第8回19節読んでください。
盗んではならない。
第9回20節読んでください。
あなたの隣人に対し偽証してはならない。
第10回21節を読んでください。
あなたの隣人の妻を欲しがってはならない。あなたの隣人の家、畑、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてのあなたの隣人のものを欲しがってはならない。
これが神様がモーセを通してシナイ山で与えられた十戒です。モーセの十戒は最初の4戒が神に対するものです。後の6戒が人に対する戒めが記されています。イエス様はこのモーセの十戒を地面に書かれたということです。またある人はイエス様をのですねイエス様は群衆の一人一人の心をご存知であり、その心の秘密、思いを書かれたと言っておりますが、ね、ヨハネの福音書8章に戻ってください。では踊る兄弟9節を読んでください。
彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。
はい、いずれにしてもイエス様が地面に書かれ、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと言われると、彼らは年長者から始めて一人一人出て行き、その場から立ち去ってしまい、イエス様一人その場に残され、女もそのままその場にいました。年が多ければ恥もまた多しと言われるように、私たちは年を取ればそれだけ自分が犯した罪の多さを覚えるものです。年を取っていても若くても、神様の前に私は罪がありませんと言える人は一人もいません。聖書はむしろそのように言う人は偽り者だと第一ヨハネ1章10節に記されています。なぜ、では兄弟姉妹、なぜイエス様は地面に一人一人の罪を書かれたのでしょうか。例えば紙にボールペンで書かれなかったのでしょうか。なぜ地面に書かれたのでしょうか。なんか分かったような手を挙げてる人もいますけども、それはですね、地面に書かれたものは消すことができるからです。足で土をかぶせれば文字は消えていくからです。イエス様が地面に書かれたのは、これから自分がなそうとしておられることを暗示しておられるようです。この後イエス様はルカ22章においていよいよ十字架に向かわれます。私たち人間のすべての罪を一人で負われるためです。地面に書いたものは消すことができるのです。先週も語り、また私たちは賛美しました聖歌402番、丘に立てる荒削りの十字架にかかりて、救い主は人のために捨てませり命を。十字架にイエス君我をあがないたも、十字架の悩みは我が罪のためなり。今日も私たちは賛美しました聖歌701番1節、 いかに汚れたる者の心をも清めたもうしは下に褒むべきかな。三節には、汚れのみ多く、いさおはなけれども、君は血潮をもて表せたまえり。罪汚れは癒ますとも、主の恵みもまた癒ますなり。私はなんと罪深い人間だろう、ですね。と思えば思うほど、あなたに対する神様の恵みは大きいのですよと聖書は言うのです。罪を自覚している人ほど神様の恵みも多く知るのです。ですね。これはローマ書の5章20節に書いてある言葉です。じゃあ一箇所聖書を開きましょう。ヘブル人への手紙9章を開いてください。22節です。では踊る兄弟。ヘブル書9章の22節読んでください。
それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。
血を注ぎ出すことなしに、血を流すことなしには罪の許しはありません、ありえません。私たち日本人はよく水に流すと言いますが、罪は水で流すことはできません。行いで償うこともできませんし、お金で贖うこともできません。私たちが犯した罪は十字架にかけられた神の子イエス・キリスト様の血によるしか清めの手段はありません。イエス様の前に出て自分の罪を告白し、十字架の血を仰ぐとき、あなたの罪は許されます。どんな罪でも、殺人でも姦淫でも偶像礼拝でも、イエスの血によって許されない罪は一つもありません。キリシマアーメンですか、ね、だから私の罪は多すぎてとても許されない、そんなことは言わないでください。それは不信仰というのです。そんなことはありません。ヨハネの福音書8章に戻ります。で踊る兄弟10、11を読んでください。
イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定める者はなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。
すべての人は心の中に罪の責めを負っています。誰一人としてこの女に石を投げる資格のある者はいません。イエス様と女だけが残され、イエス様はやおら身を起こして、今度は女の方に、女性に言われました。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定める者はなかったのですか？彼女は言いました。誰もいません。ね。するとイエス様は、私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。罪に定めることのできるお方はイエス様だけなのに、私もあなたを罪に定めません。イエス様がこの女に罪に定めないと言われたのは、今から十字架であなたの罪を身代わりに追いに行くのですよと、そのように言われたのです。会の現場で捕らえられた女の話につこの話のについてクリスチャン思想家の内村勘蔵は、ここにイエスの人となりが明らかに描き出されている、この箇所は全福音書の縮図と見ることができると、このように語り、またウィリアム・バークレーという聖書学者は、この物語は福音書の中で最も美しく最も大事な物語の一つであると語っています。ここからこの女性の人生は再スタートしました。 新しい人生が始まったのです。この女性はこの後どうなったでしょうか。聖書には記されていませんですね。なぜ記されていないのでしょうか。それはこの女とは私たちのことだからです。この女の続きの人生を私たちが歩んでいるからです私たちも神様の前にはこの女と同じ許された罪人です誰の罪を責める資格も私たちにはありません。一箇所聖書を開きます。第2コリント5章17節聖書領読者の方が読んだ後に皆さんと一緒にですね、このところ声を合わせてお読みいたします。では第2コリント5章17節大鶴兄弟読んでください。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。この女性の後の人生をですね、今私たちが歩んでいるのです韓国張永義先生のお証にこのようなお証がありました。張先生がしている韓国の牧師先生の奥様はかつては娼婦でした。しかしイエス様にお会いし、罪を悔い改めて救われ、牧師先生と結婚し、忠実に先生に仕えておられます。このことは信徒は誰も知りませんし、知る必要もありません。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しく変えられたのです。新しい人生を私たちは歩むのです。よく言われることですが、兄弟姉妹、過去と他人を変えることはできませんが、未来と自分は変えることができま す, です、ね、未来は変わります。あなたも変わりま す, です、ね、それはイエス様が変えてくださるのです。今からは決して罪を犯してはいけません。これが今日のイエス様のメッセージです。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください兄弟姉妹、カインの現場で捕られた女性がいます。律法学者やパリサイ人のですね、激しい質問に対してイエス様は静かにね、地面に何かを書かれました。イエス様はなぜこのような行動を取られたのでしょうか。今日はその3つの理由をお話をしました。第一、時間を置くためです。私たちは重要な決定を下すとき、すぐに即答しないで、ね、時間をくださいと神様に問いかけるべきです。主の御心を求めてください。2つ目、このですね、女性から群衆の視線をそらすためです。指で書かれることによって、みんなはイエス様の指を見ました。イエス様はそのことによってこの女性を守ってくださいました。イエス様の愛と憐れみです。3番目、地面に書いたのは消すことができるからです。兄弟姉妹、あなたの罪は消すことができるのです。あなたは過去の罪とそれの責めにとらわれることはありません。イエス様がそのために十字架にかかってくださったからです。これが今日のメッセージです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作り変えられる、新しい人生のスタートです。このことを覚えてイエス様に会って、新しい人生を歩む兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福いたします。では1分間自分の口で祈りましょう。今日の御言葉を覚えて、感謝決心悔い改め、どうぞめいめい主の前に祈ってくださいハレルヤ、イエス様ありがとうございます。 私もあなたを罪に定めません。これからは罪を犯してはいけませんと。私たちの罪をご自身が一人負ってくださり、許してくださりありがとうございます。イエス様の家に私たちは何の責められるとこなく神様の前に出ることができありがとうございます。そして神様が私たちに再スタートのプランを持っておられることも感謝します。古い人生ではなく新しくイエス様によって作り変えられた人生を歩むこの幸いをありがとうございます。兄弟姉妹がこのことを知ってイエスキリストにあって新しい人生を歩み出し歩み続けることができるように助けてください。この恵み感謝してイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。私たちの祈りを賛美に変えて今総額流れております聖歌。